主が教えられた祈りについてはまた後でまとめて、7章が終わった後考え見ていきたいと思いますが、全体的な進めを見てまいります。でその中で、先ほど司会者から6章の19節から24節まで読んでいただきました。まあ本当はこう24節まで一つ一つ見ていけばよろしいんですが、そうするとちょっと時間がかかってしまうかなと思いまして、今日は前半を特に中心に考えています。ただどちらにしましても24節は一つの結論です。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。これ一つの結論であります。私たちは天に宝を蓄えるということが進められるわけですけれども、実際に私たちの宝をどこに持つか、蓄えるかということによって、この地上での生き方が全く変わってしまうだろう。特に私たちはこの24節で言っているこの主人、二人の主人と言っていますが、この地上の宝を主人とするか、神を主人とするか、その両方に一緒に使えるということはできません。というのが結論であります。では、その中で、まず最初に、天に宝を積むってどういうことなのか、そのことを考えてみたいと思います。私たちは何を宝とするかによって、先ほど言いましたように地上生活が変わります。この地上に自分の宝を集めようとするところに争いが起こります。どんなほとんど争いでも、あなたのものを奪いに行きますよという、そういう争いはほとんどありません。まさに戦争に至るまでもなく、個人的な争いも、私たちが一体何を自分の宝としているかによって争いが違ってまいります。で、様々な争いのほとんどは、この地上に宝を積むことによって自分の平安だとか安全だとか平和というものが得られると考えているところにあるのではないでしょうか。すべてとは言いませんが、この地上にどれだけ宝を積むことができるかによって、自分の将来も現在も安全と平和が手に入れることができると考えているところに争いが起こるのではないでしょうか。そんなことをこう考えてみますと、まさに日本の歴史を見ただけでも、ある人たちはこの第二次世界大戦、日本のこの戦いを単なる4年とちょっとという戦いでは見なくて、15年戦争というふうに言う人もいます。満州事変から含めてです。さらにもっと言いますと、50年日本の戦争は明治以降50年にわたって戦争が繰り返されてきた。日清、日露、そして満州事変、そして太平洋戦争というふうに言う人もおられるようであります。それらも皆、この地上にどれだけ宝を積むことができるかということの 発想が私たちを戦争に駆り立てていったというふうに言うこともできるのではないでしょうか。さまざまなそこに理由があるかもしれません。しかしこの地上にどれだけの宝を積むことができるか、それが第一目標となっている。つまり私たちの心がこの地上に宝、この地上の宝にもし心が奪われているならば、きっとそれを手に入れるためにどんなことでもしたというのが歴史ではないでしょうか。その争いのように思われます。で、イエス様は人間と神様との関係の中で一節から十八節まで、今までの学びの中で、六章の一節から十八節の中で、私たちがいつも神様の目を気にしなければならない、神様がいつも私たちに目を注いでおられるということを、そのことをいつも意識しなければならないんだということを伝えて教えております。ですから人の言うことに関心を持ってはならない、人が自分をどう見るかということに関心をの私たちの心を向けてはならないということを語ってきました。また同時に自分自身にも関心を持ってはならないということを1節から18節で語っておるわけです。じゃあ自分自身に関心を持たないというのはどういうことかというと、自分を何か特別なもののごとくに見るということです。またはこの自分を中心にしてしか物事を考えない、つまり人と自分といつも比較しながら自分を上に立った立場に置こうとする、そういうことをしてはならないということが1節から18節までであります。そしてこの19節からもう一つの事柄が語られます。それは何かというと、この世とクリスチャン生活との関係であります。神様が私を見ていてくださる、神様が私のすべてを知っていてくださるというこのことと、私は何を第一にしているんだろうか、この世の宝なんだろうか、それとも神様なんだろうか、この世に生きている私の一番大切なものは何なんだろうかというこの問題の、この二つの問題が実はクリスチャン生活のこの根本的な問題、解決するほとんどの問題の解決はこの二つを正しく理解するところから解決を得られるものだと思います。そのことをイエス様は語っております。で、クリスチャンがそういう意味では二つ目ですね、この十九節から対処しなければならない最も微妙な問題の一つが、先ほど言いましたように、この世をどう見るかなんです、クリスチャンが。どう考えるかなんです。この世はもう関係ないって言って、隠居生活のような、修道院のような生活をする人たちもいます。でも、そういうことを聖書は私たちに教えているかというと、決してそれは教えていません。この地上で私たちは生きるように、この世界で未信者に対して私たちがどう生きていくのかということを証しするために使わされているという理解であります。ですから私たちはこの世の旅人であって、天国を旅しているわけではないんですよね。そのことをきちんと理解しておかなければなりません。そしてこの世はクリスチャンに対してどうかと言いますと、全力を傾けて私たちがクリスチャン生活をしようとすることをとどめようとしますし、または脇道にそらせようとしますし、また時には間違った方向に私たちを導こうとする。まさにこの戦いは、クリスチャンはこの世との戦いであるけれども、実はこのエペソ人の手紙の中でパウロが言っている私たちの戦いは血肉に対するものではない。私たちはこの地上で具体的な問題でいろいろと関わってくるけれども、課題を抱えるけれども、でも基本的に私たちの戦いはこの世の血肉に属するものではない。まさにこの悪魔との戦いであり、霊的な戦いなんだ。 つまり信仰者の戦いなんだということをひとときも忘れてはならないということであります。そのことを私たちは、壮絶な、それこそそれは壮絶な戦いをしているということを自覚しなければならないんじゃないでしょうかね。まさに、確かに、この世の富をのこの争奪戦というのも悲惨な戦いですけれども、しかしクリスチャンの戦いはそういう意味では信仰者としての戦い、何を大事にするかというこの戦いは人知れず私たちが心の中で本当に葛藤させられる、そういう戦いです。だって世の中は神様第一にしない生活、それをむしろ進めるでしょ、当然だと思ってるんです。その中でそうじゃないっていう戦いですから、これは厳しい戦いであります。そしてこの世からの攻撃やこの世の世的なものへの誘惑、これはもう激しいものがあります。そしてこの世からのクリスチャンへの攻撃には二つあると言われます。一つは何かというと、私たちのクリスチャンの戦いの中で積極的にこの世に関わる、つまりこの世を愛するという戦いであります。この世で信仰信仰と言っても、実際にこの世に生きているんだから信仰信仰とばかり言ってらんないよね、現実は。だからこの世でいかにうまく生きていくか、この世でいかに成功するか、この世でいかに名声を得るかということが信仰の証であるかのごとくにすり替わっていく、まさにこの世を愛する生き方、そういう誘惑であります。でもう一つの誘惑は何かというと、実はこのその次の25節から25節から34節にある戦いであります。そのは何かというと、思い煩うということです。ああでもないこうでもないと言って思い煩いへと私たちを誘う、そういう戦い誘惑があります。くよくよと思い煩うわけであります。この世にあっていろんな心配を次から次へとこの思い返して、そして信頼することよりもくよくよと思い煩うことによって日々過ごしてしまうという、そういう誘惑であります。そこでその中で今夕はこの世への愛着についてであります。でイエス様はこの世を愛するというその愛、世への愛着について天の父なる神様との関係の中でイエス様は語るわけであります。つまりこの世の富を愛するのか、宝を愛するのか、天の父なる神を愛するのか、あなたの愛する対象はどちらですかっていうふうな問いかけで、私たちは世を愛するその誘惑の戦いを受けている、持っているということを話すわけです。そこで19節でイエス様はまず第一に重要なものとしてここにその一つの命令を与えます。これ命令ですよね。19節、自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさいという、これは命令であります。でその命令に対して次なぜかっていう理由がこの21節以降に書かれています。なぜならばっていうのが入れたらいいんでしょうね。21節以降に、私たちの宝のあるところに実は私たちの心もあるからだよ、世を愛、そこにそう、この心をどこに持つかによって世を愛するものとなるか、天の父なる神を愛するものになるかが決まるんだよ、分かれるんだよっていう理由をくっつけています。そうするとですから、このイエス様はまずこの世の 宝を愛してはならないというふうにまず命令をいたします。で、愛するという言い方をしないで自分の宝を地上に蓄えるというふうに言っています。それをやめなさい。で、そのなぜこの地上に宝を蓄えるのをやめなければならないかということの一つの理由ですね。説明じゃなくて理由としてここに入っています。なぜならば、そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みますというふうに言っているわけです。しかしそれに対して天に宝を積むならば何で、なぜ良いのかというと、この二十節、自分の宝は天に蓄えなさい、そこでは虫も錆もつかず盗人が穴を開けて盗むこともありませんというふうに、進めています。ここには積極的な命令進めと消極的な命令ですか、進めとがありますね。まず消極的な意味でこういうふうに言います。あなた方は自分のために虫が食い錆がつき、また盗人が押し入って盗み出すような地上での宝を、これをこの蓄えてはならないというふうに否定的な意味で説明していきます。命令します。ここで何を言おうとしているんでしょうか。これはですね、金持ちがダメだって言ってるわけじゃないんですよね。金持っちゃいけないよって言ってるわけじゃなくて、金持ちでない人にも金持ちにも、つまり全ての人に対して向けられている事柄です。これは結果的に金を持ちになったということと、この私たちが宝をこの地上に積み上げるということとはちょっと意味が違うのであります。そのことの違いを理解しておかなければなりません。しかもここで面白いですね。このあなた方は自分のためにお金を蓄えてはならないと言ってなくて、宝を蓄えてはいけないと言ってるところです。これもまた大切なところであります。宝っていうのとお金って言ったところでは違いが何かって、宝って言った場合には単なる金銭財産だけを言いません。私たちはこの地上で宝と言った場合には広い意味で結構多くのものを含みます。金銭だけにとどまりません。宝はその意味では、例えば私たちの所有物、その所有物は物質的な所有物だけではありません。私たちの実は能力だとか誇りだとか名声だとか地位だとか、こういったものも、これも宝と言われます。そうしますと、この人が手にしている物質的なものだけではなくて、私たちの中にこの大切にしているもの、宝物ですよね。ある人は名声かもしれません。ある人はその仕事かもしれません。またある人は家かもしれません。ある人は家族かもしれません。ある人は学歴かもしれません。何がその人にとって宝かわかりませんが、お金って言ってなくて、そういった一切のもの、つまりこの地上に属するものです。この地上で評価されるものです。この地上で良いと言われるものです。そういったものを全部宝って言っています。で、人それぞれによって違います。ですから私はお金には全然、興味ありませんと言っても、その人がもし関心のあるものが自分の立場や誇りだったら、それはその人のそれが宝になります。そしてまた、いや誇りも名誉は私も何もいりません、いや私は仕事ができれば、ただそれがその人の仕事はその人の宝であります。いや私は仕事もまあ そこそこでいいんです、でも家族が大事なんですって言ったら、はい、家族がその人にとって宝となっていきます。いや家族ももういないし、私一人ですから、私はもう老後ちゃんと生きていければ、老後の安定がその人の宝になってしまう。 こういった意味で宝というものは非常に広い意味で、私たちは誰でもこの地上に生きている人は宝となり得るものがいくらでもこの世にはあるということです。人はみんな違ったとしても、そういった宝をこの私っていうこの世での生活の中でどう見るか、その宝と言われるものに対してどういう態度を取るか、それによって違ってくるわけであります。で、その態度についてここで言っているわけであります。私たちはこの地上の私がこれはと思っている大切なもの、それを手にすることを目的としているかどうか、それが目的となっているならば、それがどんなものであれその人の宝であります。これに対して警告を発しているのがイエス様のこの言葉である、地上の宝という意味です。それを蓄えてはならない。蓄えるって言った時に、私たちはややもすると、その富そのものが、宝そのものが悪いかのごとくにこう考えてしまいます。問題はその宝そのものじゃなくて、そこに執着してそこに心が奪われることなんです。それ以外のものを中心にして物事が考えられなくなった時です。ある人は宝を蓄えることを宝とする場合があります。そういう執着があります。またはその宝物を使って自分の名声を得るというふうにする場合もあるかもしれません。そうすると名声を得ることをさらに求めていきます。地位と権力と名声、そして財力。これらは人間が求めていくものであります。そしてそういったものに対してそれを蓄えていくということは、それを自分の生活の基盤とする。それがなくてはダメだというふうに思って、それを蓄積していく、それを増やすことを私たちの人生の目標としてしまうということですよね。それが地上に宝を蓄えということですし、そうしてはならない。じゃあそれはどういうことなんでしょうか。そういったものを地上で蓄えてはならない、それにとらわれてはいけない、その宝を大切にしたものを中心にして物事を考えてはならない。私たちは大体そうですよね、自分が行動するときに損か得かで行動の基準を持ちません？あ、何の意味もないよ、何の価値もないよ、あんまりそれが私にとってメリットにならないという、私にとって益になるかならないかで言い悪いを判断します。そしてそれをするかしないかもそのことによって行動していきます。そういうものの見方や考え方にとらわれて、それしかできないことは、どんなことを言ったとしても地上に宝を蓄えている生き方というふうに言うことができるでしょうね。主はこのことを禁止しているわけであります。しかもこの禁止命令は、ただ単に禁止しているということだけではなくて、さらに私たちはもっとそこに、そのことから、その禁止されていることから、その禁止されていることって言ったんですが、守るためにはどうしたらいいかです。どうしたらそこから離れることができるかです。そうしたときにイエス様が言われたのは、ならばこの地上に宝を蓄えてはいけない。じゃあどうしたらこの地上の宝に私自身がとらわれずに、この地上のこの宝に関心を奪われないで済むのかということです。そのためには天に宝を積むことだよ。天に宝を、私たちの心を向けていけば、地上に宝を積むことに心を奪われることはありません。だからあなた方は自分のために地上に宝を蓄えてはならない。いや、そうじゃなくって、自分のために天に宝を蓄えなさいと言っています。で、ここで面白いですね。自分のために、 私たちはこの地上で宝を蓄え、この地上の富と言われるものに私たちの心が奪われている。それは自分のためであります。人のためにこの地上に宝を蓄えているなんていうことはないとイエス様は言ってるんですよね。地上に宝を蓄えているのはみんな自分のためだ。どんな究極的にであるんでしょうけどね、突き詰めてみるとやはり自分のため、人のために宝を蓄えるなんてことはない。非常に痛烈な批判ではないでしょうか。だから今度は自分のために天に宝を蓄えなさい。これはとても重要なことです。ですから天に宝を蓄えるっていうのはどういうことかをしっかりとその意味をつかんでおかなければなりません。そこでじゃあ天に宝を蓄えるってどういうことなのか。パウロはテモテ第一の手紙をちょっと見てください。テモテ第一の手紙の中でこのことをパウロは別の言い方をしています。テモテ第一の手紙の6章17節から19節までちょっとお読みします。私の聖書では412ページです。古い版では338ページぐらいでしょうか。テモテ第一6章の17節から。この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように、また人の益を図り良い行いに富み、惜しまずに施し喜んで分け与えるように、また誠の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるようにと言っています。富んでいることが悪いわけではありません。富むことによって高ぶるということが問題であります。そしてその富をどう使うかです。富に信頼するんじゃなくて、いやむしろこの神に信頼をする、望みを置く、そしてその富を人のために使う、人の益のために使う、これが富を与えられた富を持って宝を持ってこの世で生きるべき私たちの生き方、それが天に宝を積むことだと言えるんじゃないでしょうか。またイエス様は全く同じことをマタイによる福音書、ちょっと開いてください。マタイによる福音書の中で25章マタイの福音書の25章の このように言ってますね。これは前にもお話ししましたように、このイエス様の例え話でありますけれども、羊とヤギを右と左に分ける話であります。そしてこういうふうに34節で言っております。そして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時私に食べるものを与え、私が乾いていた時私に飲ませ、私が旅人であった時私に宿を貸し、私が裸の時私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時 泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたた。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は答えて言います。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。つまり天の御国に私たちが行った時に、この地上で私たちの持っているものを持って、直接的には神様、イエス様に対して、そう、王様に対してしたわけじゃないけれども、持っている富を持って、人のために用いたときに、そしてその用いて、私は使っている、施してるっていうふうに自覚していないわけですよね。そういう普段の、その富に、宝に縛られていない、宝を持って、そして、必要なものにこう分け与えていくというその働きそのものが、しかも最も小さいもの、最も人々に蔑まれているものに対して成したもの、こと、施し、助け、そのことが実は天に宝を積むことなんだよ、と言っています。で、もう一つ逆にね、この左にいる者たちに言うわけです。これはヤギですよね。そしたら言っているわけです。いつそうしたんですかって言います。そうすると44節でこうまあ、反論するわけです。ヤギというふうにして左に分けられた人は言います。主よ、いつ私たちはあなたのが空腹であり乾き旅をし裸であり病気をし牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えて言います。誠にお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。だからこの人は地上において、ね、自分の宝を自分のためだけに蓄えているだけに終わったんでしょうね。その人はたとえどういうふうにどんなに地位や宝、財産という宝を蓄えたとしても、それは天の御国において、神の御前においては何の役にも立たない。いや、むしろここで言っている、過ぎ去っていくものなんです。朽ちていくものなんです。過ぎ去っていくものなんです。だって私たちよく言うじゃないですか。死んでこの財産持っていけないよ。死んだらみんな置いていくんだよ。そうなんです。過ぎ去っていくものなんですよね。で、それらを持って神様の前に私はこれをしました、あれをしましたと言ったとしても、それは神の前に何もしなかったことだ。だって宝というのは自分のためにしか蓄えてないんですから。ですから私たちはその宝をパウロが言うように、本当に傲慢、飛んでいるからといって傲慢にならないで、そして私たちの望みは神のみ置いて、そして良い行いをする。良い行いというのは惜しみなく施し、人に分け与える、宝を分け与えるということですよね。そしてこのそのようにして真の命を得るために未来に備えて、私たちのそのよくやったというそのお言葉をいただく、その恵みを私たちは得るために、私たちは天に宝を、まさに私たちがこの天に宝を積むといった時に、この地上の持っている宝を持って私たちは主の御心を行う、パウロが進めたようなことを行う、その時にそれは天に宝を積むことになります。そして持っているその富で天の祝福をいただく、報いを受ける、そして主の喜びに預かる。これがマタイのこの25章で言われているイエス様のまた教えであります。しかしイエス様はさらに言われてますね。何かというと、富に信頼している者、富んでいる者が神の国に入るのはなんと難しいことかというふうに言っています。私たちは 富に信頼しているもの、富んでいるものというのは、まあ、別の訳ですと富に信頼しているものと言っていますが、富そのものが悪いんじゃなくて、富に信頼しているものは神の国に入るのは難しいとルカの福音書の中でイエス様は語っております。つまりどういうことかっていうと、心が貧しくなることを不可能にするのはこの宝への執着であります。また富に豊かになると私たちは傲慢になっていきます。あるいはまた主が言われたように、本当に朽ちる食物のためではなく、永遠の命に至る朽ちない食べ物、食物のために働くといったことができなくなってしまいます。これが実は富に信頼する者の現実の姿だというふうに言えます。天に宝を蓄えるというこの言葉でイエス様が言おうとしたことは以上のことから、私たちは具体的にじゃあどうしたらいいんだろうか。まず第一はやはり先ほど言ったように、人生について正しい見方を持つことであります。つまり神様の栄光を表すための働きをするということに関心を向けるということです。これが第一にすべきことではないでしょうか。私たちはこの原則から出発して、そしてそこから目をそらしてはならないし、その目標を失わないこと。そうしないと私たちはこの地上の宝に目がいっちゃうんですよ。で、一旦この地上の宝に目が移ったとすると、そこから目をそらすことはなかなか難しいです。ですからこの地上に宝の地上の宝に目を向けたり、天上の宝に目を向けたり、行ったり来たりっていうのは難しいです。ですから私たち意識して心して、やはり天に宝を蓄える、つまり神様の栄光を表すということに、神様のためにこの地上のすべての宝を使うという、そこにいつも心を置いていないと、私たちは宝を蓄える、地上に蓄えることに全力を傾けてしまうでしょうね。そうしますと私たちは行く道を間違っちゃうっていうんです。で、このことを勝利した人たちの話がヘブル人への手紙の11章で教えられていますね。このヘブル人への手紙ちょっと開いてください。ヘブル人への手紙の中で信仰の先輩者たちのことが語られていますよね。11章の中で、私たちはこの世を神の目線で、神を見つめ続けて、神に導かれて永遠の望みを目指して歩く、まさにこれが原則です。で、このような原則を生きた人たちがこの11章で教えられているわけであります。その人たちをのことを見ますと、まず27節をちょっと、まあ、ずっと見ていくんですが、一章、まず一節見ましょうか。11章の一節。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるのです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが見え、目に見えぬものからできたのではないことを悟るのですと言って、目に見えないものにこそ根本な目を留めるべきところだということを語ります。そうして27節でこういうふうに言っています。これは出エジプトした人のことなんですが、信仰によってモーセですかね、彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通した。と言っています。そして、地上では旅人であり、寄留者であると語るわけであります。この出エジプトした民は、 揺るがない本当の土台の上に建てられた都、天の都を目指して進んでいったと十節で語ります。だから神様がアブラハムを召した時のこともそうであります。アブラハムが召された時に神様はアブラハムに言います。何かっていうと、イサクを捧げるように。そのイサクがアブラハムの宝となっていたならば、神から目をそらしていたならば、このアブラハムの試練は失敗に終わったことでしょうね。そしてモーセも同じであります。すべてを捨てて40年間にわたって惨めな羊飼いの生活をするようにと神様をモーセに命じます。そしてモーセはそれに従います。で、それはなぜかというと、26節にありますように、彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです、とあります。彼が報いを望みていたものから目をそらさなかった。このようにして目をいつも神に向けていた。神を自分たちのその生きる場所として、そこに望みを置いていたとあります。私たちはこの原則からいつも出発しなければなりません。つまり神様を見続けていく。そしてこの地上の富は神の栄光のために用いられるために、一時与えられたもの、預かったものでしかない。そして私たちが神を見続けていく、そういう生き方がこの地上での宝を積むという生き方なのではないでしょうか。ですから、アブラハムも、そしてモーセも、自分の能力や力も、そして家族さえも、神様の栄光を表すために与えられた預かり物として神を見続けていたわけであります。その結果、様々な試練を乗り越えることができました。私たちはこのような偉大な信仰者たちの姿を見るときに、私たちのすべてのもの、つまり宝と言われるお金であるか、知力であるか、自分自身か、または自分の人格であるのか、地位や名誉であるのか、どんなものであっても、それは私たちの所有物ではない。そうではなくて、私は主から借りているものである。主が私に本当のものを目指すために、この地上で用いて生きていくための手段としてお与えになったものであると理解していく見方、これが天に宝を蓄える方法なのではないでしょうか。結局自分自身をどう見るか、またこの世における自分の生涯をどう見るかという問題に尽きるのであります。私たちは父なる神の子として、自分自身のためではなくて、父の目的のためにこの地上に置かれているという理解、多くのヘブル人の手紙の中の信仰の偉大な信仰の先輩たちはそのようにして生きてきたのであります。私たちがいただいているどんな賜物も宝も、神様が私に授けてくださったのであれば、私たちは次のことを自覚していなければなりません。すなわち、ある意味でこれらの賜物のすべては私のものではあるけれども、究極的にはパウロは言っているように、神のものであると私たちは自分のすべてのものに対して自覚すること、そうしながら私たちは自分のために天に宝を積むという確実なこの約束に私たちは信頼しているという告白をして生きることにもなります。先ほども言いましたように、これは誰のためですか？自分のためです。 私たちはすごく博愛主義とかキリスト教は人のためにって言いますけれども、この部分においては自分のためです。私たちは自分のために天に宝を積む生き方をしなさい。自分のために天に宝を積む生き方は自分の持っている宝を持って人に尽くす、使える生き方であります。だからそれは自分のためだよということを、このしっかりと確認しておく必要があるんじゃないでしょうか。私たちは、もし私たちがこの偉大な信仰の先輩たちの後に従い、彼らがたどり着いた栄光に私たちもまたたどり着きたい、そしてその生涯を送って目に見えぬお方、見えないお方を目に見えるようにして歩んだという、その証を私たちはこの地上での積む最高の天の宝であると私たちが自覚していくならば、この地上に宝を蓄える暇はありません。この地上に自分のために宝を蓄えるのではなくて、自分のためにむしろ天に宝を蓄える歩み、これこそが実は平和を作り出すんですよね。私たちはこの地上で本当にどれほど多くの人たちが宝を蓄えて平安を得よう、そしてまた誇りと富を積み上げようとしてきたことでしょうか。そのために多くの争いが起こります。私たちは戦争という大きな争いでなくても、隣人との争いもそうではないでしょうか。ほとんどがこれに尽きるだろうと思います。その時にもう一度思い返してほしいです。私たちは天に宝を積む、その歩みをしている。そのために私たちの持っているこれは人に使えるために、人のために用いるために神様から与えられているものに過ぎないんだ。これを用いなければ天に宝を積んでいることにはならない。その思いを心の内にしっかりと蓄えておきたいものであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、実際に天に宝を積むということがどういうことであるのか、御言葉が教えていることを、私たちの生活の中で実践することの難しさを私たちは知っています。しかし主よ、知っているだけではなくて本当に私たちの生き方としなければ、この地球上から争いはなくなりません。そしてまた殺戮も、また奪い合いも、争いもなくなりません。私たちは隣人に対して、私たちは自分の宝を蓄える手段として隣人を見るのではなくて、私たちの持っている宝を使うために、主がお与えになった隣人であることをどうぞ覚える歩みをさせてくださいますように、そのような自覚を持ち続けることができるように助け導いてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。